Yokohama, 84.7。 畠山みゆきです。
カール南沢です。
毎週土曜日午前11時からお送りしています FM 横浜トラベリンライト。この番組内で毎週いろいろな切り口で洋楽をご紹介しているヒッツボックス、本日2022年3月19日の放送では、最近テレビで何気に耳にするあの洋楽ヒットをご紹介しました。このオンエアをもう一度聞きたい、曲も合わせて聞きたいという方はラジコのタイムフリーでぜひ聞いてみてください。このエピソードの説明欄にリンクがあるので、そこから飛んでチェックしてみてください。
それでね、本日お送りした楽曲は、はい、ボニー M ガッタゴーホーム、はい、これはねホンダフリードの CM ですね。まさしく今かかってます。
はい、
結構半年ぐらい前からやってますけどね。
はい、
ビレッジピープルの YMCA、
はい
はい、これはまあここ2年ぐらいかな、最近はもうやってないけど、
うん、
Y モバイルね、
はい、
の CM で Y モバイルですね、
はい
はい、ほとんど多分見た人は、あこの曲聞いたことある、なんだっけみたいな感じで、イヤキャッチになってた曲 CM だと思いますね。
はい、
そして、3曲目がユーリズミックス There Must Be an Angel、これは、この1月クールにフジテレビでやっていたドラマオイハンサムの、本編のエンディングで必ずかかっていたんですよ。
うん、
はい
はい、
結構唐突にかかったんで、あの第1回目とかちょっとびっくりしましたけど、
はい
はい、あのまあね、あのドラマ、日本のドラマでね洋楽の曲が使われるってめったにないんで。
あ、そうなんですか。
めったにないですよ。
そういうもんなん
だ。はい、主題歌なんて多分もう何年に一本ってね。
あ、そうです
か。まあ2000年前後はね、結構レコード会社のなんていうのかな、働きかけもあって、結構多かったんですけど、面白いのは ABC 作戦っていうのがあったんですよ。
は
あ、当時のユニバーサルで、はい、何かっていうと、A がアバ、
はい、
B がビージーズ、C がカーペンターズ。これそれぞれ、かつての楽曲を、ドラマにはめ込んで、ベスト版を売ろうっていうね全部やったんですよそれ。
売れそう、
ね、そう、カーペンターとか、うん、青春の輝きとか、
はいはいはい、
あれ確か何だっけ、何のドラマだったか忘れたけど、ビージーズが、曲なんだったっけ、
曲忘れちゃうね、
わがわの頃だったかな。
今ですね、うん、のんちゃんがね、今日はのんちゃんが、
はい、
こんにち
は、あーのんちゃん、
のんちゃんが、
はい、いてくれるんです ね、
まあまあ
ね、
は
い、今調べております
から
ですね、
さすが、
カーペンターズは、青春の輝き、未成年、はい、TBS の未成年、
未成年だ、そうだそうだ、
うん、すごい、どうやって調べたんだ、はい
安く出ますよ。
あ、そ
う。あと、はい、マドンナのマイルズアウェイが月9。
あ、それはワーナーさんね。ワーナーね。
あ、何でしたっけ。
ビージーズ。
カーペンターズとビージーズ。あ、とアバ。
アバ、あ、アバはですね、SOS がストロベリーオンザショートケーキ、TBS ですね。
だからこれもストロベリーオンショートケーキも SOS なんですよ。タイトルが、
うん、
まあまあこれを狙ってるんですけど、
へー、うん、ビージーズ、
そしてビージーズ、そう、 ABC 作戦ね
そんなのがあったんだ、
はい、これは若葉の頃っていうドラマのテーマ曲として、若葉の頃という曲が使用されています。
ファーストオンメイン、うん、はい、そんなことありましたけど、
はい、
これね、あの実はね、本当に結構いろんなね世相をね映し出すんですよね。
はあ、
うん、ださっきざっくりとほらディケード10年ごとの CM に関して言うと、70年代80年代はほぼほぼ洋楽が何で使われたかっていうと、どっちかというとね書き下ろしたんですよ。
うん、ね、
だ、
うん、
あのマッドネスのホンダホンダホンダですとか、あとまあ、一連のね、缶チューハイのね、ビタイズベターって、キムワールドが出たりしたやつ、ほぼほぼ書き下ろしたんですよ。だからオリジナルのカストのヒットソングを使うってパターンはあんまなかったんですよ。
そう、
なぜならば70年代80年代だから、うん、で90年代になると、要はかつての60年代から 70年代のヒットソングを使うってパターンが出てきたんですよ、うんうん、それはまあ多分ほぼほぼイヤーキャッチなんですよね、
うん、そうですかね、うん、
で00年代になると、それオリジナルじゃなくてそれを、なかなかやっぱ予算もないんで、
はい、
CM 用に録音し直すっていうね、うんうんうんうん、でまあこれはまあもう本当ね優劣というかなんというかそれはもう良し悪しはあるんですけどね、
ありそうですね、
うんうんうん、ありますね、まあここではあまり言いませんけど
、はい、
でさっき言った時10年代になると、
はい、
要はかつてのヒットソング用法問わず、
うん、はい、
これ邦楽が本当増えてきたんですよね、だからこれって多分 ね、まあ、現在のシティポップブームとかにもつながると思うんですけど、要はまあカバーブームとかもあったし、
は
あはあ、あのそういうね一回り二回り三回りぐらいしてそうなってくるんですよね、
うん、
だからセンチメンタルジャーニーが CM で使われるなんて普通ありえないんですから、うん、そんなかつての、ヒットソングではあるけど、
あ、そういうもんなんですね、
うん、だから それをやっぱ16茶だからみたいなね、
うん、
あの、うん、ちょっと面白おかしく、
うんうん、
で聞く人が聞いたらおっと思うわけですよ、多分ねセンチメンタルジャーニー松本優也なんて題名とかもう忘れてると思うんですけど、
うん、
あれ聞いたことあるなんだっていうと要はそれだけでイヤーキャッチですからね、
確かに、
うんYMCA もそうだし、
あ、まあね、
うん、Y モバイルと歌った瞬間に
でダジャレだよね、
うん、だから最近ねそのダジャレ系で言うと、
はい、
実はねある曲がね CM でね同時並行的に2個使われてるんですよ、同じ曲が、
はい、あらそんなこと、
これ面白いなと思ったんです、
そんなこと、
ちょっと何の CM だか忘れましたけど、あの1個はねあれ山崎健太だっけ、あの男性の俳優が髪のシャンプーだったかな、ブンブンブンラララララっていう、
はい、
あの商品名を言うわけですよ、
うんうん、
これ蜂が飛ぶじゃないですか、
はい、
でもう一個ね何かの CM でね同じくね蜂が飛ぶ使ってるんですよ、だから、まあ、これはまあ要はもう多分100人中100人が知ってる曲じゃないですか、
まあね、
そのためのイヤーキャッチですよねだって蜂が飛ぶを使う意味合いってないんですから特に、
そうとしか思えない、うん、
ただまあその確かな羊毛シャンプーかなんかだと思うんだけど、
あ、角健人さん、
あ、角健人、そうそうそう、山崎じゃない、角健人、
クリア CM ヘアソング、
あれは確か商品名がそれに近かったのかな、うん、
うんうん、
だからまあそういう風に使ったんだろうな、面白いんだよねこういうのね、これね本当ね一つの CM 見るとね、あのいろんなことをねやっぱこう皆さん洞察してほしいんだよね、
でも確かに同じシーズンに同じ曲使われてるってどうなんだろう、
うん、
こんがらがっちゃうだけ
で、全然でもあの両方とも粒立ちはすごいんで、
そうなんですね、
うん、
こんがらがらないと思いますよ、
うん、
はい、まあそんなこんなですけどね、
はい、
どうですかのんちゃん
そんなこんなで
ね、コンクールももう、
はい、
ほぼほぼね、まあ巷ではね真犯人フラグがもう、
はい、
話題騒然でしたね、僕の周りでも話題騒然だった、
はい、うん、
聞き取れない、
最後の3回ぐらい、
はい、
もうあの人が犯人であの人が犯人であの人が犯人で、もうケンケンガクガクでさ、スッキリでも毎週やってたもんね、
スッキリでやってましたね、
毎週やってたもんね、
なんかでもスッキリの考察の方がこうすごく、
あ、そうそう、
複雑な考察されてました、ね、で結局
スッキリの加藤さんの考察、はい、河村犯人説があれが結局あってたもんね、
そうですね、
うん、僕も途中から、まあ今だから言うっていうのもあるけどさ、
はい、
河村だと思ったんだよなだってこれがね、芳根京子だったら、
はい、
穴番と一緒だもん、
そうなんですよね、
西野七瀬だもん、
そうなんですよね、
芳根京子のわけがないと、
でもずっとこうあのカセットテープ使ってたりとか、やっぱちょっとこう怪しい雰囲気はずっと出てたから、
ね、
まあ、逆に川村が一番そこは遠かったですもんね、うん、怪しい感じから
カセットテープといえばね、
はい、
これまたさっきの話戻るんですけど、
はい、
あの何気にドラマの中でかつてのヒットソング、あの例えばここ10年でそれを増えたって言うじゃない、
はい、
昭和歌謡とかも入れてるっていうのはね、多分ねセンスの良さをアピールしてるんだと思うけど、
うん、
トーボーイ F、
はい、はい、
まさしく今やってます、
はい、
あれがね毎週ね あの主人公の彼、
成田凌さん、
成田凌さん、そう、はい、僕も男性の名前本当覚えないんだよ成田凌さんが手術するときに必ずヘッドホンでカセットテープ聞くんだよ。でこれ結構ね、まあ亡くなったとされている桜庭七海を探してるんだけど、
はい
はい、あの桜七海からの一つのキーワードでもあるんだけど、そのカセットテープっていうのが、まあそれはね見れば分かるんですけど、
はい、
必ずね、例えば中島みゆきだとか、
お
なんだろうな、要は昭和歌謡なんですよ。
へ
かつてのヒットソングを聞くんですよ。でそれがちゃんとテレビで流れるんですよ、一瞬ね、一瞬。まあ、そういう手法出てきたなと本当思いますよ。
あの途中でそういうのが挟み込まれ
る。あと あれも面白かったね、そのオイハンサムでも、
はい、
2回目か3回目だったかな、5番街のマリーがキーワードになったんですよね、あのペトロ&ファブリシャスの、だからまあ昭和の親父は喜ぶよね。でもね、それを要はセンスよく、5番街のマリエなんて70年代半ばぐらいの前半だったかな、あの要はオリコントップ10人なんですよ、ペトロ&カブリシャスの。
私も分かんないな、
僕はまあ小学生ぐらいだったかな、中学生ぐらいだったかな、まあ耳なじみのある曲なんですけど、それをね、あのまあ別れた人にで店の人に伝言をお願いしたりとか、なマリエと未練があるよみたいなね、
あの曲か、曲は分かった、
それをねドラマの進行の中にうまく組み込んでね、五番街のマリエじゃんみたいなことセリフにも入ってるんですよ、
なるほど。
でもちろんね、三姉妹は分かんねえから何言ってんのみたいな
私はそっち、
お父さん何言ってんの
何を
だけど
まさにカールさんとのんちゃんの
関係でもそれって何気に啓蒙してんですよね、何気に啓蒙っていうか、まあ、そういう意味合いも多分あるだろうし、まあ、監督の意思でどこまでか分かんないけど、まあ、そういうのをね本当に時々感じるドラマありますよ。それがここ10年ぐらいで本当増えてる、と思う、
やっぱ監督さんとか脚本家の人が50代60代の方が多いのかな、
まあそれもあるだろうし、あとまあ要はね、下心っていうかね、ある意味昨今 あの昭和歌謡ブーム、和ブギーブーム、
はい、
シティポップブームっていうところも多分ねはためで睨んでると思いますよ。はためで。
なるほどなるほど、ありそうありそう。
でもそれがねあまりにも前面に押し出すと嫌らしくなっちゃうから。まあさりげなく
ね。センスの見せ所ですね。
いやー本当ね。コンクールドラマちょっとね佳作が多かったね。
そうですね。どれも面白かったですけど。佳
作。だ大傑作じゃないんだけど佳作。大傑作はもうオイハンサムとご褒美ご飯しかないんだけど、
はい、
まあ真夜中にハローも良かったけど
、
まあ、僕は妻小学生になるで毎週泣いてますよ、
カールさん、好きな感じがします
毎週泣いてる
そうなんだ、
なんかあの小芝風花さんの前テレ朝でやってたドラマのあの感じに近いのかなって思ってました。
もこみ、
もこみです
ね、もこみね、
あの感じとかに、
でね、
はい、
そうだな、いやもこみもいいドラマだったからね、あれ本当にいいドラマだったなっていう、そう、加藤清史郎がいい好青年だったっていうね、あのルックスでチャラい感じじゃん、あの人チャラいルックスじゃん、あとね、男優で言うとね、
菅、
田将暉、僕はちょっと再評価しちゃったな、だからミステリーという中で、
はい、
ね、内容は盤石で面白いんですよ。
あれもともと漫画原作がね、とっても田村由美さんっていう方の漫画ですごい面白いです。
内容は盤石で面白いんだけど、あれはやっぱり菅田将暉の立ち位置っていうか立ち振る舞いがキーポイントだし、であとね、のんちゃんも言ってたけど、はい、門脇麦が、まあ存在感が素晴らしいね。あの人浮き輪の時も良かったけど、
あ浮き輪良かった、
ね、
確かに。
ちょっとここ1、2年いいよね。
そうですね、あんまりそもそもドラマに出られる感じじゃなくて、うん、映画とかが多かったですけど ね、う
ん、
最近
でもちょこちょこ連ドラ出るじゃんあの人、うん、
いや面白いです。
これ須田まさきって読むんでいつも何て読むのかなと
須田まさきの読み方を
神田じゃないんだ、うん、あなんか今ちょっとすっきりした
よかった。来年かな大河ドラマ出られますよね。
のんちゃんもよく知ってるね本当ね。
今
出てるの、
あ今須田まさき大河ドラマ出てんだ、
はい、
あそうなんだ。
小栗さん、新垣さん、大泉さん、小池さん、
新垣結衣
さんが夫婦で、大泉洋さんと小池さんが夫婦で、で須田まさきさんが出てるのかな。
ちょっとね一応さ付け加えるとさ、
はい、
いつも毎週言ってると思うんだけど、
はい、
汗と石鹸、
はい、
ね、
汗と石鹸気になってます。
これテレ朝で始まったんですよ、
はい、あれもね漫画もね、結構人気ですよね。
漫画なんですね、
はい、
ですイレギュラーで始まったんですけど、
はい、
もう今4回目ぐらいまでちょっとねいいで僕は大原優乃が大好きだっていう前提があって、はい、それを差し引いてもあのねなんていうのかな、出てくる人はみんないい人なんですよ。で大抵はこの若い男女の、はい、要はラブストーリーなんですよ、
はい、
惚れてお互いが惚れ合って同棲するっていうドラマなんだけど、うんうん、まあ普通だったらつまんないんだよ。なんだけど、
はい、
すごく二人ともいいのよ。
へ
え、いい二人じゃんっていう、ちょっと応援しちゃうよっていうぐらい、うんうん、で大原優乃、うん、あれ見て大原優乃に惚れない日本男児はいないんじゃないかなと思うぐらい僕もう大原優乃と結婚しますよ
なんですか、
もうそのぐらい、
もう感情移入し、
うん、まあもともと好きだったんですよ、
はい、
も
うそうですよね。
今まで大原優乃の最高は、
はいはい、
当然ゆるキャンなんだけど、
あゆるキャン、あ、うん、そうですよね、
ピークはゆるキャン、
はい、
まあガールガンファイトも良かったけど
あ、うん、でもなんかゆるキャンの方が、
う
ん、
で3年組の時にはもう存在感はなかったから、
う
ん、ほぼほぼ
そうですよね、
うん、でゆるキャンなんだけどちょっと塗り替えたな、はい、
お
汗と石鹸だよ。でね、
はい、
2人が同棲してんだけど毎週2人がね、
はい、
もう付き合い始めたから毎週2人のベッドシーンがあるんですよ、
はい、
なんだけどこれがねすごくねさらりとしかもね可愛くやるのよ、
うんうん、
人形劇で表したりとか、
はいはい、
ヒーターで表したりとか、ヒーターがシューって言ったりとかねすごい描写は実はよく聞くとエロいんだけどすっごく小中学生から見てもおかしくない、大丈夫なような、でもすごいベッドシーンなんだよを想像させるんだけどね。
もともとね漫画も結構人気の、
ああそうなんだ、
長井短さんとも出てます、ね、
だ、うん、ただだ要は設定がね奇想天外っちゃ奇想天外なんだよ ね、
うん、うん、ね、
大原優乃が汗っかきで男性がねその汗の匂いが大好きなので毎日嗅がせてくれっていう、うん、でもそれがすごく純愛なんですよ、う
ん、なんか匂いのあれですよね、会社に勤めててみたいな、
そうそうそう、石鹸を作ってる会社とかそういう、
匂
いのプロではあるんだけど、
ちょっと気になる、うんうん、良さそう、
うんうんうん、
でもね突き詰めると内容は特に面白くないですよ、
別にそういう設定がちょっと、
うん、新規軸があるわけじゃないし、
あそうね、
うん、だからそういうねちょっとだからそういう出てくる人がみんないい人っていうのはテレ東の30分系で本当最近多いから、
うん、なんか疲れてる、
真夜中にハローなんか本当だよ真夜中にハローだってもう毎週感動してるもん、
あれですよね、
菊池桃子と大原優乃、はいはい、こっちも大原優乃出てるんだけど、まああとだ突き詰めれば全部ね、あの孤独のグルメになっちゃうわけですよ。
あそうなんだ、
孤独のグルメのみんな派生だから、
孤独
派生パターン、
松重豊さんの、
そうだからテレ東はもうそれをもうなんて看板にしちゃってるね、
うんうんうんうん、
はい
はい、
というまあコンクールの総括、
あコンクールはじゃあ汗と石鹸と、
いや汗と石鹸はイレギュラーなんでコンクールとは言い難いんで、
おいハンサムとご褒美ご飯がコンクールは、
そうおいハンサムとご褒美ご飯、
はい総括できました、はい
でものんちゃんも本当あれだね、はい、なんていうか日常的に見てるんだね。
そうですね、移動中とかに、ね、携帯で見たりとかしてます。あと漫画をもともと結構読んでて知ってたりするので、 ある程度お話は知った上で見てたりすることも多いので、はい、
はい
はい、
ということでした。
はい、はい、あ、なんか私もいろいろスッキリしてよかった。
はい、よかったです。
はい、松重豊さんが誰かも分かった。
あ、ちょっと一応じゃあ最後に、はい、あのこのツイートが来たんで、
はい、
あ、ぜひぜひ、
はい、結構ねドラマカールさん昨夜のドラマ話を本編中に語るっていうね、
中野さんださん、
はい、桃良さんか、はい、ポッドキャストっていうか本編でほら、
うんうん、
昨日の四十から見ましたっていう、そしてハードル下げみさん、
はい、
いい名前だね、下げましょう、おいハンサム好きでした、ドラマ全部見たの王様のレストランぶり。あ、だからこういう方は多分いるんだろうな、ね、お豆父ちゃん、あのドラマはやはりおじさん世代には刺さりますよね、うん、おいハンサム、うんうん、まあ吉田鋼太郎がね昭和の親父やってるんで、
そうですね、でめぐみさんがねまたいいですね、
奥様妻役のねめぐみがね、
は
い、それをさりげなくこうかわしていくっていうね、
うんうんうん、
これも要は昭和の奥さんだよね、
いいですよね。
で三姉妹が木南晴香と
佐久間
由衣と武田玲奈で、これがまたねちゃんとね結構ね哲学的なドラマなんですよ、すごく哲学的なドラマなんだけど、あのこの3人がちゃんとねお父さんの言うことを最終的にはちゃんと聞くんだよね、
うん
うん、だから昭和のファミリードラマなんですよ、う
ん、なんか
なんだけど、うん、その3人は結構奔放な恋をしたりとかいろいろしてんだけど、うんうん、ちゃんと教えをね守りながらっていうね、なかなか面白い。まあこの3姉妹と結婚したいなと本当思いましたよ。もう誰と結婚するのか、
体がいくつあっても
誰と結婚していいのか迷いますよ。この3人から告られたらどうするって、そんなことないよね。はい、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
どうもです。